南妙法蓮華経南妙法蓮華経南妙法蓮華経我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん汝ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南妙法蓮華経南妙法蓮華経南妙法蓮華経今日は494ページ。龍門の滝、龍門の滝。これもここに御所がありませんからね、この文章だけ読みますね。龍門の滝、中国の黄河中流にある滝、大変険しい滝で、春になると多くの魚がこの滝の下へ集まる。そのために漁師のみならず、わしや鷹も寄ってきて、魚がこの滝を登ることは至難と言われ、この滝を登った魚は龍になると伝えられている。仏道を成ずることの難しさに例えて引用される。ですね。龍門の滝。ですね。中国のですね、この黄河のこの中流、つまりこの平地からですね、この山岳地帯にこの移るところに、この滝がこの存在するということなんですよね。そういう、その非常に、まあ、険しいところということなんですね。でもう一つ、よく言葉で使うところの、登龍門という言葉がありますよね。登龍門でこれも要するに龍が昇るということですので、この大体同じ意味なんですけども、これこの登龍門というこの言葉が生まれたところも、ところはこの別中国の別のところでですね、中国の河南省の洛陽のこの南にあるところのこの渭水というその川を挟んで、龍門山という山と鉱山、香りの山というふうに書きますけども、鉱山がこのぐーっとこの押し詰まったようなこの状態にこの そそり立っててですね、でその間にそのこの険しいこの道であるとか、その川であるとかですね、そういうものがこの挟まったようにこのなっていると。で、そこの場所をこの通過するということはもう非常にその大変なそのことなんだということで、これはこの鯉が滝を登るということの意味とまた違う意味で、その険しいところをこの通り過ぎるということの この大変さということを登竜門というふうにこの言うわけなんですね。ですからこの、なんていうんですか、いろいろなこの予選の試合なんかがあって、それで、それをずっと勝ち抜いて、そして、最後この代表に選ばれるかどうかというようなこの時に登竜門だとか、それから試験なんかでもですね、もう最後受かるか受かんないかというところで登竜門と、ここを受かれば一気にそのこのなんていうんですかね、採用してもらえるというような、そういう時に登竜門というふうに言うわけですね。それで魚がね、この遡上してこの滝をこのなんていうんですか、季節のこのニュースなんかでやりますよね、鮎だとか鮭だとか、そういうそのこの海からこのずっとこう、戻ってくる、そういう魚がですね、この流れが急なところをですね、このカーッていってバチャバチャバチャバチャっていってこうやって登っていく、この姿なんかをテレビのこの映像で見ますけどもね、すごいですね。本当にこのなんていうんですかね、鮭なんかもう何ですか、皮が鮭だらけになってる時ありますよね。皮なのか鮭なのか分かんないような状態になってこのいますよね。鮎なんかでもこの急な中をこう登るためにですね、ピョンピョンピョンピョンってこうやってこう跳ねますよね。あんな小さな魚にどんだけの力があるのかと思うぐらいのこの力がこの発揮されるわけですけれども、そういうのを見てるとですね、この今この登ってるっていう姿を見ると、もうまるでこのスローモーションみたいにこう止まってるみたいにこう見えますよね。止まってるだけでもすごいですよね。そのすごいその運動量だと思うんですけども、止まってるような状態に見えるからですね、その鳥はですね、簡単に狙えるわけですよね。もうその魚影がこう泳いでるっていうのを見ただけで、サギなんかシューッとこうやって空から飛んできて、ピャッとこうやって、その人間がこう見てても、そんな魚影なんか見えないように見えるんですけども、あの高いところから、その泳いでる魚のこの姿が見えるんですよね。魚自身がもう、その保護色みたいになってますから、そんな簡単に見えるもんじゃないのに、その空からその見ている鳥はその目がいいのか分かるんですよね。ピューッとかチャッと言ってほいで、この魚がピンピンピンピンしてるのにくちばしに挟んでパタパタパタパタって飛んできますよね。すごいなと思うんだけど、ひどいなと同時に思うんですけどもね。これで止まってるような状態に見えますからね。こうしたら鳥は狙うわね、人間は狙うわ、もう止まってるようなもんだから、もう釣り糸もなんもいらないですよね。ちょっと柄の長いその網でもってちょっとって言ったら、もうそれで取れちゃうんですからね。楽なもんですよね。子供でもできるようなことですよね。ほいでまた人間は、鳥もそうでしょうけど、人間はもう本当にひどいですよね。卵を産む前の魚がその腹に卵があって脂が乗ってて美味しいんだよねっていうことを分かってますから、その登る前のその魚をこの狙ってその取ろうとね。そしたら魚を食べられるわ、その子持ちで食べられるわ、脂が乗ってて美味しいわ、もうこれ以上のことはありませんという感じで、もう必死になってその上流に行ってその子供を産もうとしている、それが美味しい美味しいっていうふうにその食べちゃうわけですから、 鳥は一匹捕まえたらもう大体腹がねこう満たされますからあれですけども、人間は何ぼとってもその満足しませんからね、食えなかったら売ってでも取ろうかというような、そういうそのあれですから、まあ一番人間が天敵ですよね、その魚にとってはね。それでガーッとこう登っていくと、もう昔の人たちはみんな分かってるわけですよね。上流に登ったらもう疲れ果てて、そのボロボロで、あとはですねもう本当に子供を産むばかりのこの状態で、子供を産んでそのメスがその卵を産んだら、そのオスがですねその精子をかけて、それが終わったらですねもう本当にもうそれまでにその滝を登るのにボロボロになるでしょ。それからそのオスはそのメスの卵に精子をかけるということで、その争ってそのこの戦い合いますよね。でそれでまたボロボロになるわけですよね。そうするともうあとボロボロですから、もうそのボロボロになってその死に絶えるしかもう道がないわけですよね。来年もここまた来て子供を産みましょうなんていうその魚はいないわけですよね。そこでおしまいということになるわけですよね。でその上流に生まれているその産みつけたところの卵がかえって、それがまたずっとこの海にかえって、それでまた大きくなって戻ってきてということで、その子孫がこのずっとこのつながっていくということなんですよね。だけどすごいですよ、考えたらね。だって例えば鮭だったらですね、もう親子の時間はないんですよ。家族団らんってないんですよ。だから親子の思い出もないわけですよね。人間みたいにあの時楽しかったねとか、遊園地行って面白かったねとか、何もないんですよ。生まれた時にもう親いないんですよ。もうみんなテテナシゴ、母ナシゴですね。それでだけどまたそこの要するに自分が生まれたところに戻ってきて、それでまた自分が見ることのできない子供をこの産むために、このそのまたその厳しいこの条件というものをクリアしてそのやってくると。人間はまあその子供がその生意気なこと言っても、まあ赤ちゃんの時可愛かったからなとか思って、そのまあしょうがないわと思って我慢できますけども、鮭は何もあの我慢するその方法はないわけですよね。可愛かったなって何もないんですよ。何にもないのに、それはただの本能といえば本能ですけども、だけどそのために自分の命をそのかけて、その卵をこの産むためにその自分の生まれたその川にやってくるということなんですよね。すごいことですよね。それをずっと何百年とその続けてこのやってるわけですよね。でその姿をですね、人間は見てるんですよ。人間は見てるにもかかわらずですね、竜になるって言ったんですよ。竜になるですね。恋の滝登りって言いますけどね、その広島カープが中日ドラゴンズに弱いっていうのはちょっとそういうことがあるかもわからないですよね。その恋が登って竜になるって、向こう最初から竜だからね、どうも中日に弱いなと思うのは、向こうの方が竜だからもう最初になってるからもうね、やっぱり弱いのかなと思うんですけども、そういう感じなんですよね。でみんなボロボロになるということが分かってる。人間はそれを見てると。もう卵を産んだ後のボロボロになった魚を取っても美味しくも何ともない、もうゴミだということはもう分かってるわけですよね。だけども本当にその魚がですね、もうさっき言ったように生まれてくる子供も知らない、そういう関係の中で子供子孫のためにですね、その命を懸ける、利害とか損得とか駆け引きとか打算とか見返りとか、そういうもののないですね、 もう本当にその無償の愛、そういうそのものをこの魚の姿というものに見たときに、それそのボロボロになったその魚というものの魂をその竜になるというふうに、その昔の人たちはその見たわけなんですよね。だから本当に昔の人たちっていうのはやっぱりそういうそのものの見方をするその心というものがそのあったということなんですよね。今の人間がそうやって見るかって言ったら、ああボロボロになっちゃった、もう何の価値もないわ、ああダメだと、もうちょっと先に取っとけばよかったというぐらいのことでですね、本当にそこのその無償の愛っていうか、そういうこの姿っていうものの尊さ、その魂の在り方っていうものをこの昔の人たちはこの竜になるというふうに言ったわけですよね。でそれとこの話をこの大聖人様が御所の中にその惹かれるということは、本当にこの私たちのこの信仰っていうものもですね、この南無妙法蓮華経ってお題目を唱えたらいいことがあるかしらとか、この信心をずっと続けていったらこうなるんじゃないか、ああなるんじゃないか、功徳が得られるんじゃないか、病気が治るんじゃないかとか、いろんなことをその私たちはその取引駆け引きとしてその考えがちになってしまうけれども、それは本当の信仰じゃないんですよと。本当の信仰というものはそういう利害損得駆け引き取引、そういうこと一切関係のない、本当に純粋にその信仰というものをこの貫くということ、そのことによって得られるものが必ずあるんだということ、そのことを大切に考えなきゃいけない、その竜になるということがこの成仏するということなんだということを、この大聖人様はそこにこの示されているわけなんですね。ですから皆さん方にいつも申し上げるように、その私たちは何のために信仰しているのか、誰のために信仰しているのか、何のために生まれてきたのか、何のために生きていくのかということを、本当に私たちはこの南無妙法蓮華経の法、南無妙法蓮華経の信仰というものにこの結びつけて考えていかなきゃいけないということなんですね。仏は私たちにこの世の中に人間として生まれてきたならば、自分たちの命に南無妙法蓮華経の仏の命というものが備わっているということに気づいてもらいたい、目覚めてもらいたい、そして南無妙法蓮華経の命が備わっているということが説かれている唯一の南無妙法蓮華経の信仰というものをして、南無妙法蓮華経のお題目を唱えてもらいたいですね。そして南無妙法蓮華経のこの命が備わっているということを縁する人々に教えてやってもらいたいということが、この法華経に書いてあるということなんですね。それをこの大聖人様はこの南無妙法蓮華経の本尊に表されたということなんです。それを私たちは信仰しているんだということなんですね。だから創価学会は南無妙法蓮華経って唱えながら、この南無妙法蓮華経の題目を唱えたら功徳があるんだ、いいことがあるから南無妙法蓮華経を唱えるんだ、南無妙法蓮華経はたくさん回数唱えた方がそのいいことがあるんだと、だからたくさん唱えなさいということでこのやってきたわけですけれども、同じ南無妙法蓮華経を唱えても南無妙法蓮華経の教えから外れてってしまったということが言えます。そうじゃなくて、南無妙法蓮華経を唱えて南無妙法蓮華経の生き方をする、そのために私たちはその生まれてきたんだということ、南無妙法蓮華経の信仰をするということにおいて、辛いことも厳しいこともあるけれども、それを滝のように険しい激流のように乗り越えて、そして本当に南無妙法蓮華経のために、魚で言えば子孫のために、この南無妙法蓮華経の命を継ぐものに 伝えるためにこの命というものをこの用いていく、それが本当の信仰の在り方なんだと。それを私たちは凡夫ですから忘れてしまったり迷ってしまったりしますけれども、忘れてしまっても迷ってしまってもまたそこに戻って、あ、そうだったなという気持ちでまた頑張るということを私たちはしていかなきゃいけないということなんですね。話は変わるんですけどね、話は相当変わるんですけどね、堆積寺ではね、皆さん方が登山していた時にね、その見たかも分かんないんですけどね、一人前のこの住職のこの資格をこの得た人間をその堆積寺では教師っていうんですよね。教師、教師っていうんですね。それでその教師になる前のこの人間をですね、その小僧諸家っていうふうにこの言うんですね。で小僧諸家っていうその立場のこの人間はですね、その、芸家と呼ばれるその漢図がですね、そのこのお出ましになるというか出てくる、その姿を見せるとですね、そうするとひざまずいてですね、ひざまずいてそのこうやって合掌しなきゃいけないんですね。でその姿が見えて姿が見えなくなるまでずっとこうやって合掌しなきゃいけないんですね。でそれはその街中の外でその芸家の、その芸家の乗ってるその車が通ったっていうだけでも、その、街は普通にこの普通の人がこう歩いてますけども、そういう中でもその道路にひざまずいてその学生服着た状態であっても、その芸家だっていう、芸家の車だっていうことが分かれば、そのひざまずいてその合掌しなきゃいけないというこのその状態なんですよね。で、その当時ね、僕は38年に坊さんになったんですけど、その当時この町にですね、その黒塗りのそのクラウンとかセドリックとかその車がそんないっぱい走ってるってことはなかったんですよ。だから大体その芸家が乗ってる車っていうのはもう大体わかるわけですよね。あれと思ったら大体そうなんですよ大体そうなんですよね。だからそういうその風にそれが当たり前だと、そうしなきゃいけないと教えられたんですよね。そうしなきゃいけないと。だからその人をその街中の人がどういうふうに見るかなんていうことを何も考えないでそのやってたわけなんですよね。で教師はですね、教師になったらですね、そしたらひざまずかないでその立ってこの合掌礼拝するっていうふうにそのなってたんですよ。ね、ひざまずかなくていいと。なんでこの教師になったらひざまずかなくて、小僧はひざまずかなきゃいけないのかっていう、その差が分かんないですよね。教師の方が芸家が偉いんだということをその強く深く理解しているはずですから、その礼儀っていうことに関しては大人も子供もですね、おはようございますっていうのは大人だったらおはようでいいけども、子供はございますってつけなきゃいけないということはないですよねみんな一緒ですよね、おはようございますと。子供はひざまずいておはようございますって言わなきゃいけないということはないですもんね。世間でも同じですよね、大人も子供も。だけど坊さんはそのちゃんと身分制度みたいに、階級制度みたいに、 その教師はこの立ち礼でいいと、小僧はひざまずかなきゃいけないというふうにこのなってたわけなんですよね。これずっといつ頃からか分かんないんですけど、ずっとこうなんです。だから100年200年やってるでしょうね。100年200年やってると思います。日光商人や日木商人の時代がどうだったかということは分かりませんけれども、いつの間にかそのこういうその権威主義っていうか、こういう状態にこのなって、今もそれをずっと続けてこのやってると思うんですよね。僧侶を受けてない人でも、僧侶を受けてないその漢図でもやってもらってると思うんですよね。やってもらってるってやってもらってるっていう状態だと思うんですよね。だけど私思ったんですよね。でそのいろんなその本を読むと、いろんな雑誌を読むと、創価学会がそのことをその追求してるわけですね。そういうことを批判してるわけですよね。だけど創価学会はひざまずいて合唱礼拝はしてないけども、先生先生って言って大騒ぎしてますよね。別に大して変わんないんですよ。その創価学会のやってることも変わってないんですよ。で私よく考えた時に、これは自分は何の不思議もなくやってきたけども、今冷静にずっと何十年も退席時から離れて考えると、これほど違和感のあるそのことはないなということをそのすごく感じるんですよね。じゃあどういうのが本当のあり方かなっていうことを考えたときに、この日蓮大聖人の教えっていうのは上不教菩薩のその姿を法華経の行者の姿の手本としてこの御所の中にこの説かれているわけですよね。そうすると上不教菩薩は自分に石を投げたり自分に殴りかかってくる人間に対して手を合わして我深く何じらを敬う、この24文字が日蓮大聖人は御所の中で私たちの唱える南無妙法蓮華経の題目はこの24文字だというふうにおっしゃっているということは、誰に対してもその手を合わせて、それで我深く何じらを敬う南無妙法蓮華経の題目としてこの上不教菩薩は唱えたということですよね。そしたら本当の日蓮召集の在り方っていうのは、漢図も小僧に手を合わせる、小僧も漢図に手を合わせると。正常教の国ですけれども、あの東南アジアの国々の人たちがナマステって言いながらお互いにこう手を合わせてこうやってこの挨拶しますよね。日本人のおはようとかこんにちはとかこんばんはとかいうのと一緒で、みんなお互いにこの手を合わせる。それは仏教国だからそうやってやってんのか分かんないですけども、私が言うところの手を合わせるということは、お互いのこの男女の差別とか年齢とか上下関係とか階級とか全部を超えたところの、お互いの命に備わっているところの南無妙法蓮華経の仏の命っていうものを尊敬し合う、大切にするっていう意味で、そしてこの手を合わせるということでなければ、この日蓮大聖人の信仰をするもののこの姿っていうものにはならないんじゃないかと。漢図だけが仏様のように振る舞って、漢図だけが拝まれる対象として存在しているということは、これは日蓮大聖人の教えとは違うんじゃないかというふうに思うんですよね。ですから、まあ清浄教の国みたいに、今みたい清浄教の国みたいに、いきなりみんなでお互いにね、じゃあ三宝院の信者さん同士みんな手合わせて拝み合いましょうっていうわけにはいかないかもわかんないですけども、急にそういうことができるとは、当然その文化の違いがあってそれはできませんけども、だけども本当に信仰の年数であるとか、 その役目の肩書きであるとか、お坊さんであるとか信者さんであるとか、そういうことを抜きにして、本当にこの南無妙法蓮華経の仏の命というものがお互いに備わってるんだという、その南無妙法蓮華経をこの尊敬し合う、そういうこの心でこの接し合うということを私たちは大切にしていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思うんですよね。観図だけが拝まれるっていうことになったら、全部の命に仏の命が備わっているっていう大聖人様の教えっていうものはどっか飛んでなくなってますよね。なくなってます。それともう一つね、冷静になってね、その考えたんですよ。私がね、ね、そう、ありえないことですけど、私がもし観図になった時に、みんなが私に向かってそのひざまずいて合掌して手を合わせたら、そう、私はどう思うだろうかと。だから拝まれてる人はどういう神経なんだろうと、その思ったんですよね。その波の神経じゃないなと、もう神経狂っとるなと思うんですよね。なんで自分が拝まれてんのかと。みんな同じボンブラのに、みんななんかその観図が仏のように振る、仏のようなあのこの振りをして仏のように振る舞ってるけども、自分が一番ボンブラだって分かってるんですよ。自分は仏じゃないって分かってるんですよ。仏じゃないって分かってる人間がみんなに拝まれてるってどういう神経なんだろうというふうに思うんですよね。だから本当にその太石寺は、まあ他の宗派もそういうことをやってるか、やってる宗派もいっぱいあると思いますよね。いっぱいあると思います。会社でもそういうことを社長がパワハラとしてやってる会社もあるかもわからないです。大名行列みたいにね、あの昔、あの前の、あの問題になったアマチュアボクシングの山根会長なんかも、なんかあの朝のホテルでの、あの場面のこの映像が流れてましたけども、みんなが駆けつけて、あのみんなが並んで、あの挨拶しなきゃいけないと。バカみたいだなと思うんですけども、僕はあれを見た時に、ああ太石寺と一緒だと、そう思ったんですよね。太石寺と一緒だなと。ねえ、日大のアメリカンフットボールの時も、太石寺と一緒だなと思ったんですよ。太石寺と一緒だなと。太石寺と一緒だなっていう、組織のいろいろな問題が起こると、本当に、ああ、太石寺と一緒だなっていうことが蘇ってくるんですよね。だから自分たちは大真面目で間違ってない、正しいと思ってやってても、世間にこの公表された時に本当に笑われてしまうようなことを現実にやってるということなんですね。本当にそういうことがこの社会にこのあらわにされて、ああそんなに立派なことをやってるんですかっていうものでなきゃ、それは本物じゃないっていうことですよね。こんなくだらないことをやってるんですかっていうのと、ああ自分たちは知らなかったけども、こんなに立派なことをやっているんですねというふうに評価されるのとでは全然意味が違うということになりますよね。だからそういう意味において今お話ししたことは、本当にこのくだらないそのことをその大真面目でそのやってるということ、そのことを太石寺はやっぱり直していかなきゃいけないんじゃないかというふうに思うんですよね。さっき言ったように、本当に人間でも何でもないその魚が滝を登って子孫を残してボロボロになってこの死に絶えていく、そういう姿を見ながら昔の人たちは竜になったというふうに、この姿を この称賛したわけですよね。本当にどんなにその険しいことがあったかもしれないのに、こうやって本当にその子孫を残すために、その子孫も自分と共に過ごす時間がないのに、そのことを本当に命を懸けてその貫通するその姿っていうものの尊さ、そこに仏の命を見たということなんですね。だからそのことをこの私たちはその大切にしていかなきゃいけない、受け継いでいかなきゃいけない、そういうものをそういうふうに見る感性というものを私たちは信仰者としてこの大切にしていかなきゃいけない。大石寺も観図だけをに手を合わせて拝むんじゃなくて、全ての命に手を合わせて拝むことのできるような、そういう信仰を取り戻していかなきゃいけないというふうに思うんですよね。